06-6344-5811 または JALO で検索ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
隣の客はよく書きクイック、ラジオ大阪は FM クイック、この釘は引き抜きにクイック、ラジオ大阪は FM クイック、ラジオ大阪は FM クイック 91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬ミュージックソン、
西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。9月に入りました。実はね、はい、私の周りで9月生まれ、9月が誕生月という人がすっごく多いんですよ。
はい、知ってます。
そうなんですよ、まあ、ちなみに私も9月の5日9月生まれで、まあ、今日は10日なんですけれども、まだプレゼントは受付中ですんでよろしくお願いいたします。
あら、そうですか。
そうですか、はい。まあ、なんか不思議なもんでね、私と仕事する人は本当9月生まれが多くって、で特にやっぱり今ね LINE とかでおめでとうとか送るじゃないですか、はいはいはい、そうすると気をつけてかないとその日は過ぎてしまうとかねいうのがあるんで、もう9月はもう気が抜けない月であったりするんですよ。
毎日のように送らないとい
けない。
違うんですか。
本当に多いんでね。ちなみに西村さんは誕生月は
5月です。
5月ですか。
はい、
わかりました、まあ、一応参考までに聞かせてもらいました。ありがとうございました。
それだけ。
さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日もスタジオにゲストの方にお越しいただいております。ご紹介いたします。はい、公益財団法人ダスキン愛の輪基金の水島美幸さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ダスキン愛の輪基金とご紹介しましたが、ダスキンというふうにつきますから、モップとかマットの、お掃除のレンタルのあのダスキンの認識でいいんですか。
はい、そうです。
ドーナツ屋さんとかレストランなんかも経営されてます
ね。そうですね、はい、ミスタードーナツと、はい、そしてカツのお店ですね、カツ&カツというお店もやっております。
なかなかね、幅広い事業を展開しているのがダスキンさんなんですよ。
はい、
私奈良におった時はダスキンさんに月1回なんかこう交換に来てもらって、
床
拭く、ね、やつを、ね、借りておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんです、
はい、そういうの使ってました。
ありがとうございます。
よう取れるんですよ、あれ。ダスキンのやつってやっぱり普通のものとは全然違うんです、取れ方がね。
ありがとうございます。はい、
そう、取れてもあとまた使っても大丈夫やもん。
大丈夫ですからね。そんな話じゃないんです今日
は。はい、
愛の輪基金というところを中心にお話を伺いしようと思うんですが、まあ、ダスキンさん本当に大きないろんな事業をされてます。メインの事業はその一点中でやっぱお掃除の用具のレンタルということになるんですか。
はい、そうなります。はい、
もともと何年前にこのダスキンというのは出来上がってきたんでしょうか。
はい、昨年で60周年を迎えたんです。
60年。
はあ、
はい、1963年に吹田市で創業をいたしました。
はい、
はい、で今言っていただいたように、もともとは業務用 のビルメンテナンスから始まり、はい、そこに必要な道具ということでモップで、そのよく取れるって言っていただいたんですけれども、ホコリをコントロールするっていうことで、うん、特殊なお薬ということでしたんですけれども、全国区になったのは家庭用 の、うん、お雑巾にそのお薬をしまして、
はい、
主婦の方の冷たい冬の水拭きから解放するっていうことをやって、これで全国展開で有名になったという経緯があります。
そうなんですね。
はい、
水を使わない魔法の雑巾と呼ばれた商品ですね。
ありがとうございます。はい、その通りです。
それで全国区になられたわけですよね。はい、まあ、今はなんかエアコンのお掃除とかね、そんなこともいろいろやってはりますもんね。
そうですね、はい、歴史的にはモップの次にエアコンの掃除、そしてドーナツ、はい、っていうふうになっていって展開していきます。はい、
さあ、今日はですね、そのまあ60年という、まあ、企業として還暦を迎えられたということですが、喜びの種をまこうという、種をまいてどんどん花が咲いていっているというような状態なんですが、その中でこの水島さんがやっていらっしゃるのが、その愛の輪基金っていうもんなんです。この愛の輪基金っていうのはどういう基金なんですか？
はい、障害者の方に、まあ、自立をしていただくために、はい、海外で研修をしていただく、そのことに対してこちらが支援をいたしましょうということで、あの私どもの創業者、ダスキン創業者の鈴木誠一が、まあ、亡くなってしまいました翌年に、まあ、思いを具現化する活動として、ちょうど国際障害者年が定められたのと、ミスタードーナツが10周年を迎えた時に、何か地域にお礼返しがしたいっていう思いで始まったんですね、
うん、
はい、でその障害の方にリーダー、自分たちで自分たちの世界を変えていってもらうリーダーになっていただこうとして始まりました。
なるほど、あの、うん、言うたら人材を育てていこうと、 それも障害者の皆さんにそういうリーダー役になってほしいという思いがあるわけですね。
そうです。
今あの障害者って言ってますが、まあ、この番組は視覚障害の皆さんに情報を送ってるんですけれども、決してその視覚障害者だけではないんですね。
はい、全ての障害のある方々にということです。
なるほど、そういう方々にリーダーになってもらいたいという思いというのは私すごいなと思うんです。いわゆるそのただ単にお金を渡すだけでなくて人材を育てていきたいと、
はい、
こういう思いが その鈴木さんにはあったというわけですね、はい、
ま、あの創業者というよりもその後を託された人たちの思い、うんうん、はいはい、ということが正しいです。ただ創業者はもともと商品を開発する時も一人でも多くの方に喜んでいただきたいと喜びの種まきを始めたので、その思いが私たちはずっと DNA として持っているところがあるので、そういう思いを今度は後世の他の私たちがそういう形にしたというところですね。
これ、はい、企業の DNA ってすごいですね、うん、こういう一本筋が通っている、うん、もううちの会社にも欲しい感じですよ、これは本当に。まあ、というようなことで、その障害者の皆さんがリーダーになってもらう、うん、海外への研修、具体的に海外ってどの辺のことを指すんでしょうか？
はい、これもですね、うん、自分たちで自分たちがテーマを決めるんですね、うん、どういうふうに世の中を変えていきたいかと。なので、まあ、ちょっと発展途上国っていうのは言葉はちょっと語弊がありますけれども、うん、というよりもやはり福祉の先進国というところなので、うん、一番多いのはアメリカですけれども、
はい、
現在ヨーロッパデンマークに行っている学生もいますし、
はい、
自分で選ぶ国も選びます。
自分で決めるんですか？
そうです、自分で。
これその愛の輪さんが決めるんじゃなくて、
はい、
自分で勉強して決めると、はい、ここへ行きたいというところを決めるわけです、
は
い、
そうです。
でこれね、その向こう行って何を勉強するんですか？
はい、それも自分で決めます。
なんかきちっと自分の意思と目的がなかったら逆に参加できないっていうことになってくるんじゃないですか？
世の中を変えていくリーダーにはなれないよと。
はあ、
はい、なのでなかなかハードルは高いかなとは思うんですけれども、うん、
まして障害をお持ちの方がその海外へ行って自分で決めて、そしてその研究テーマに沿ったものを勉強していくわけでしょ、
うん、そうです。
これって大変じゃないですか？
大変です。
でしょ、はあ、
で自分で家も見つけたりします。住むところも私たちが何かを持っていてお知らせをしてそこに行ってもらうわけではないんです。
全部一からですか？
全部自分でですか？
全部自分 である
程度語学も勉強していかないと。
そうなんです。
当然向こうでは生活できないというか勉強もできない状態ですよね、
はい、
その辺の資格みたいなやっぱりあるんですか？ある程度一定条件というのは、
はい、一応お願いをしているのは何か英語の TOEIC 何点以上とかっていうようなことは設けてはいないんです。
それはないんですか？
設けてはいないんです、はい、ただし、はい、今言ったように生活の基盤は自分で固めなければいけない。こうしなければならないですね。研修先を
そらそうです。
いきなり日本の人が行って言うわけですから、で何かコネクションがあるわけでもない場合もあるので、なのでやはりそれなりの英語の力はいる。 ということになります。はい、
はい。その辺は条件として面接かなんかで、
はい、
ちゃんと見張るわけですか。
はい、そうです。英語のネイティブの先生の面接とかもあったりはします。はい。
まあ基本的なところは勉強して語学、そして自分の目的、その目的ですが、やっぱり多種多様なんですか。
多種多様です。
例えばどういう目的を持っていかれるんでしょうか。
はい、去年行っていた学生、大学院生の男性は視覚障害だったんです。西村さん、例えば映画館に行かれたりとかはされますか。
はい、
はい、でその時にやはり音声ガイドが不十分であったりすると、はい、やはり楽しめないということで、彼はそこをハリウッドで学ぶっていうことで学んできました。はい、
ハリウッドか。
はい、
その映画をちゃんと楽しみたいというのがハリウッドにつながってアメリカへという、
まあはい、まあたまたまと言ったらまたこれもあれですけれども、まあちょっとそういう形で見つけていった先がハリウッドの学校であったっていうところですね。
はい、あとどういう目的がありますか。やっぱり福祉関係が多いんですかね。
そうですね、あとは肢体不自由の男性、今年に帰ってきたんですけれども、彼なんかはやはりアメリカというのはしっかり権利条約、障害者のための権利条約がしっかりしていると。なるほど。じゃあその中でどうやって、で今の彼は実際社会人で、自立生活っていうようなところで権利の交渉をするような仕事をしているんですけれども、はい、その中でじゃあアメリカというところはそういう資金をどうやって集めてるんだっていうところで、はい、アメリカの現状を見に行って、ファンドレイジングみたいなことの手法を学んできたりっていうことで、アメリカのあちこち西に東へ行って回ってきて、で実際にワシントン DC でされているデモなんかにも参加したりして帰ってきました。はい、
これ帰ってこられるでしょう。その学んだことをどのように活かしていくんですか。
はい、その彼の場合は実際に自分が日本でやっていることなので、それを、どういうふうに政府に提言していくかとかっていうようなやり方も学んでいますし、そして実際に今度今からアメリカに行こうとしている人がやはり重度障害だったりすると、いろいろな保障が受けられないっていう時に、そこでやっぱり彼は気づくわけなんですよね。税金を払っているのにそういう解除が受けられないということはどういうことなのみたいなことで助言をして、今度行く時にはアメリカには行っているけれども、その解除の制度は受けられるみたいなことを変えていったっていうところで、これは肢体不自由の方にとってはとても大きな進歩だというふうに、聞いております。
まあ、アメリカの人って税金を払ったらその対価を求めるっていうことがあるんですよ。でやっぱり日本人って不思議で、税金を取られることに対してはすごく取られる取られるというんですが、取られた後は全然意識がない状態で、もうそこがどういうふうに使われてるかとほとんど見てないんですよね。で意外とアメリカの人はその辺をきっちりと見ているという、これがね、日本とアメリカの大きな国民の違いなんですよね。
はい、なので、そういうことを実際にやはり海外に行かないと日本にいる中ではわからない、なので文化にも触れ、自分でまあ苦労して、この円安なので、もう普通に、はい、今まで食べられてたものが食べられないから自炊をしたりとかっていう形でね、アメリカとか、まあ、海外で頑張って、やはり何かを得て帰ってきて、そしてその自分たちの世界を変えていこうとしています。
なるほど。どうですか、西村さん、これ
すごいね。もう全部自分でしなければいけない、だからそこ行くまでのなんていうの、自分自身を
努力がいりますよね。
してしないと、そういうことにはならない。でも行ける人はきっとそういう何か新しいものを見つける、学ぶ、すごいチャンスやと思う。
強い意志を持ってないとこれはできないことですよね。
本当にそうだと思います。
期間的にはどれぐらい行くんでしょう、海外での。
最低3ヶ月以上、1年以内ですね。
ああ、なるほど。それをダスキンさんがちゃんと支援を、まあ、お金的な面も含めて支援はしてくれはるというわけですか。
そうです。 はい、
で帰ってきてごっつい変な話ですがまたダスキンさんがそうして支援してはりますからダスキンさんへのなんかこう見返りというかその学んできたことを何か生かしてもらうということはあったりするわけですか。
あの私どものダスキンに対して何かということはないです。
ないんですか、
はい、やはり社会へ還元していただくことっていうのが目的なので、はい、あのその後に何かダスキンにこうしてくださいっていうことはないです、ただしやはりあの皆様からいただくこの基金なので、
はいはい
はい、あの皆様の会費であったり、それからミスタードーナツ の, あのレジの横にあの募金箱とかが置いてあるんです、
はいはい、ありますね、
そしたら、ね、お母さんが買ってお釣りをもらったのを子供がチャリンって入れてくださったりという、そのお金で、彼女彼らは大きな経験をするわけなので必ず成果の発表はしてもらうようにはしております。
発表は、ね、行ってきてこういう形でしたよと、で自分で学んだことは発表してもらえる、はい、というわけです、
はい、
この発表の仕方はどういうふうな形なんですか、はい、
まあ、例えば今なんですけれどもドーナツで毎年夏に大会をやってるんですね。ショップの人たちの、まあ、スキル、あの
なるほど、
せっかく接客のスキルだったり作る、うんうん、そういうところでこうあの表彰大会があるんです、
はい、
そういうところに行って私はこういう研修をしてきましたっていうようなことの、まあ、お礼であったり報告であったり、まあ、引き続き更新がずんと続いていきますので、その人へのあのことでご支援お願いしますというようなことを言ってもらうっていうところですね。
なるほどね。このいわゆる社会貢献というのが今各企業に求められてるんですが、うんうん、この事業が始まってどれぐらいになるんですか。
1981年からですので、
でしょ、だから、はい、その社会貢献とかいう言葉がまだない時代、はい、認識されてない時代からもうすでにダスキンさんはこういうことをやっていらっしゃったというわけですから
、すごいね、
でそれが DNA として、はい、企業の DNA として受け継がれてるというところが、はい、これがまた素晴らしいですね。はあ、
ありがとうございます。
いやもう次声が出ないですね言葉が出ないですよ。はあ、そう、今年もされるんですか。もうなんかその要領とか決まってきてるんですか。
はいはい、ただ今絶賛募集中でございます。
募集中なんですか。
はい、9月の30日までにお申し込みをいただきたいと思っているので、9月の
今月いっぱいですね。
そうです。
9月の30日まで、どういう方が申し込めばいいのか、申し込み方法を教えてもらいます。条件も含めてお願いできますか。
は
い
は
い、
条件的にはですね、うん、まあ、あのやはり海外に行っていただくので、まあ、1年間、そしてこれは個人研修生の場合が先ほど申し上げた3ヶ月から1年ということになりますが、グループ研修も OK なんですね。グループの場合もあの当事者で、まあ、そういう活動している人とかっていうような条件があります、うん、なので年齢がそれぞれあったり、
はい、
あのやっぱりそのなんて言うんでしょう、どんな形で言っていただくっていうところはあるんですが、これを今から申し上げると結構長くなってしまうので、ホームページで一つ一つ確認をしていただいた方がいいかなっていうふうに思います。
あのそれぞれでちょっと条件が違うということで、その条件の年齢と資格ですよね、
はいはいはい、
それも違うし、そのまあ障害によってもちょっと違いが、
障害によってっていうことはないです。
それはないんですか。
はい、
ないんですか。はい、まあ目的によるとか、はい、まあいろいろあると思うんですが、はい、それはホームページに載ってるということなん で、とりあえずあのホームページを見ていただけたらなと思います。
はい、
どういうふうにしてもあの検索すればよろしいでしょうか。
ダスキン愛の輪基金ということで、もう愛の輪だけでも出てまいりますので、見ていただくと今もう募集中っていうのがすぐに上がってくるようになっているので、
はい、
そちらでクリックしていただければ大丈夫かなっていうふうに思います。
愛の輪ですね、
はい、
まあ、ダスキン愛の輪で結構なんですが、はい、愛の輪だけでも出てくるということです。大丈夫です。はい、よろしくお願いをいたします。大体何人ぐらい行かれるんですか、はい、年間。
年によってまちまちなんですけれども、うん、大体3から5名ぐらいの方に行っていただいて、あと1グループですね、
はい、
はい、行っていただくようにしています。
そのグループというのはどういうものを指すんですか。
は
い、
グループというのは、うん、あの3名ぐらいで行っていただくんですけれども、ま、あの先ほど申し上げたように障害者の自立支援活動などに従事した経験がおむね5年以上ある方、
はい
はい、ミドルグループっていうんですけれども、あのなかなかそういう経験のある人が行けるチャンスがないということで、途中からこの 設定が始まったんですけれども、はいはい、なので自分たちでグループで、あ、これで自分たちの世界を変えていこうっていうことで、
は
い、
で一人じゃなくてグループで変えていきたいという思いがあったら、
なので先日行かれてたのは、うん、自立支援センターで働かれる3名の身体不自由の方が、年齢もまちまちだったんですけれども、はいはい、その3名がイタリアへ行って、障害の福祉っていうものがどうで、彼らは分けない教育、
うん、
私もそうでしたけれども、学校に障害者の人と一緒に授業を受けた経験はないです。それをすることがやはり障害者の世界を変えていくには一緒に教育を受けることじゃないかっていうテーマを持ってイタリアに行かれて、はい、で学んでこられているのでというような形で3人力を合わせてみたいなところがあるんですけれども、まあ、ある程度いろんなことの経験がある人たちに行ってもらっているっていうところですね、
うん、ということはイタリアは分けない教育をやっている
そうなんです。先駆的だそうです。はい、
まあ、言うとそういうこともちゃんと自分で調べて、はい、研究対象の国を、研究テーマ対象の国、ここへ行ったらちゃんと勉強できるというのを自分で調べて自分で行くと。
そうなんです。
いうことですね。
そのことで面接を受けに来られたり、応募のフォームを書くようになっているので。
なるほど、
はい、なのでそれができていないと、はい、通らないということになります。
なるほど、
はい、
まあ、一度このホームページを見ていただけたらと思います。愛の輪です、はい、検索は愛の輪でしていただいて、いろんな条件があります。なんといっても自分が一体何やりたいのか、これが一番肝ですよね。
はい、
しっかりと、その見定める、
はい、
うん、でその成果をちゃんと持って帰ってきて、この日本という国をより良い国に、特に障害者視点でより良い国にしてほしいという、
そうです。
こういうことですね。
はい、もうその誰一人残さないっていうふうに言われてますけど、うん、それを目指しているところなので。
なるほど、
はい、誰もなんかこう不自由を感じないっていうところですね。
なるほどね、はい、これはまあ半分ぐらい国がせなあかんこともあるかなと思うんですが、うんうん、
ありますね、
民間企業がもう随分前からこういうことに取り組んでいらっしゃると、ダスキンさんが取り組んでいらっしゃるということを、うん、ぜひ皆さん覚えておいていただけたらなと思いますが、西村さん、今日のお話お伺いしていかがでしたか。
いや、みんなそういう支援っていうことになってきたら、ある程度イコールお金で支援されてる団体さんなんて、うん、まあ、いろいろあったじゃないですか、
はい、
でもそれとは全然で、まあ、もちろんお金の支援もあるかと思いますけど、うん、でもこう当てがい物じゃなくって、自分の意思できちっと決めて、うん、研修に行くっていうところが、それに対して支援していただけるっていうのが、うん、もういわゆるもう根本的に違うよねって思って、
まあ、すごいねって思って、人材をね、ちゃんとリーダーの人材を育成していく、
うん、
でやはり障害者視点からこの国をいろんな形で変えていく、うん、こういう、まあ、基金があるということです。ぜひ皆さん愛の輪、愛の輪で検索をしていただいて、まあ、障害をお持ちの方、あるいはこれを今聞いて、こうやったらひょっとしてそういうことに関心があるのかなと思ったら、ぜひ伝えてあげていただけたらなと思いますよね、うん、はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ダスキン、愛の輪基金のですね、水島美幸さんにお越しいただきましたということで、お別れの時間でございます。まあ、こういうのをどんどん他の企業でもやっていただけたらなと思いますよね、はい、お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としはるでした。今日は浜田直也さんです。ふるさとでお別れです。
うさぎを石かの雨に風に つけて
絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え、
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって。でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
はい、ラジコのタイム
フリー。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない。いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今日はですね、当番組のスタッフが見